おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
1959年、冷戦下のソビエト、ウラル山脈のホラチャフリ山、ディアトロフ峠で起こった9人の学生さんの遭難事故。非常に不思議な死に方。マイナス30度の吹雪の峠道、まあ雪山の裾野で、全員がほとんど裸足で凍死していたという、一体何があったんだということを50年後、ちょっとややこしいんですけども、一人のアメリカ人、サーファーズキーのドニー・アイカーがノンフィクションとして追うわけであります。そしてドニー・アイカーが残された遺品等々日記帳からずっと探っていくんですけども、9人の遭難者でありますが、実はディアトロフ峠へ向かうその朝に腹痛で引き返した青年が一人いたんだ。その青年こそがユーリ・ユーリングさんという方で、70代半ばで生きてらっしゃった。2000年の初めに。
はい。
それでドニーはとにかくこのユーリさんから遭難の1日前までの彼らを調べるべく、あるいは話を聞くべく、このユーリ・ユーリングさんに会いに行くわけであります。
はい。
で、死ぬまでに真相が知りたいってユーリさんもおっしゃる。で、そのユーリさんから9人の関係等々を聞くんでありますが、例えばリーダーはイーゴリーという方、23歳でロシアの青年らしく責任感の強いなかなかの美男子であります。それからユーリ・ドロシェンコという方、21歳、非常な熱血感でトレッキング途中熊に遭遇し、地質調査用のハンマーで熊と戦って追い払ったというエピソードを持つ青年。
はい。
それからユーリ・グリバシーネンチェンコでいいのかな、この方ゲオルギー、グオルギーというニックネームらしいんですけども、この人はマンドリンの弾き手で人気者。
はい。
から女性の方はというと、ジナイダ・コルモゴロビー・ジーナという方。この方、22歳。共産党を愛した理想的なソ連の娘だった。それから、デューダ、舌を亡くした娘さんです。はい、21歳だそうですよ。で、ジーナの妹のような愛らしい存在だったという。で、ウラル工科大学で勉強してて、一人年長で38歳のアレキサンドル、サーシャ、等々がいるんですが、このユーリさんから話を聞いてもね、不健全な青年一人もいないんですよ。
はい。
それをね、言い切るんですよ。
はい。
彼らは、クライスターリンの時代を批判するというような感性を持っていて、9人とも心からソ連邦を愛していた。本当に立派なソビエトの青年たちだった。そして、遥かな高い夢を持っていた。その頃のソビエトの指導者は、フルシチョクですね、
はい。
明るい時代の指導者だったみたいですね、フルシチョクってのは。アメリカには若い大統領、ケネディなんていたけども、
はい、
負けるもんか。俺たちには同じくらい素晴らしい指導者、フルシチョクがいるから。っていうような若者たちだったんだって。1950年代半ば、その後半でありますから、ロシアの若者は世界の雪解けに弾んでいた。彼らは体を鍛えるべくトレッキングをするというのは、ソ連時代の若者の趣味だったみたいですね。ワンダーフォーゲルというようなものが大評判になって、ワンダーフォーゲルですから、やっぱりこう、ワンダーなんですよ。さすらうんですね。これ山岳登山じゃないんですよね。おじいさんは大変、お話はしなきゃいけないし、鼻水は出てくるし、くしゃみは出るし、さあ行きますよ、ミステリー。著者のドニー・アイカー君の旅が始まります。ロシア中央の、読みにくいな、これが、スベルドロフスク州から、州都のエカリンテブルグから汽車に乗り、州を横断して、山の方に、ウラル山脈の方に行く。これだけでも、何日かかってんだ、これ。2日ぐらい汽車でかかるらしいんですよ。
はい、
その、ウラル工科大学があった町から、このキャンプ地、トレッキングに選ばれた場所までね。
はい。
このドニー・アイカー君は、カンラが残した日記を持ってるんで、照らし合わせていくんですね。
はい。
彼らが、街で残したエピソードは、セロフという街ではですね、小学生たちにボランティアで歌と童話の読み聞かせで楽しませたという。それから、このデアトロフに通じる現地の街でも木材伐採班の人たちや現地にマンシ族っていう現地の方、現地人の方がいらっしゃるんですが、非常に仲良く全員でワンダーフォーゲルの旅を楽しんでたというわけでありますですね。そしてだんだんだんだんと例のディアトロフのあの峠に近づくという日程なんでありますが、それはまたこの続きまた明日のまな板の上で。